新谷弁護士の身近な法律のお話。この番組では皆様の身近にある法律について弁護士の渡辺新谷先生にお話を伺っていきます。もしかしたら法律って難しいと思っているかもしれません。でも法律は私たちの生活をがっちりと支えてくれているものなんです。振り向けばいつもそこに法律があり、そして新谷先生ならその法律のなぜに必ず答えてくれる。皆様もこの番組で法律をより身近なものにしていきませんか。新谷弁護士の身近な法律のお話、それではスタートです。それでは渡辺新谷先生に伺います。新谷先生、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
前回お生まれから弁護士になるまでの、はい、ご紹介をさせていただきました。
はい、
決して順風満帆ではなかったけれどっていうね、はい、あの話でしたけれども、さあ弁護士になっていかがでしたか。想像していたものと、いざ弁護士。
そうですね、うん、だから弁護士になる前に、まあ、最後国家試験、まあ、司法試験の次に、まあ、講師という、まあ、2回試験と呼ばれる卒業試験があって、はい、まあ、それが合格した次の日から登録弁護士になるんですけど、うん、まあ、なってみて、つらかったですね、やっぱりね。
はいはい、
だからやはりそのうち、まあ、僕事務所に雇っていただいたんですけど、最初はやっぱりプロの世界なので、もう1年目だろうが30年目だろうが30年目だろうが、言われたことができないんだったら仕事にならないですよねっていう、そういう中だったんですよ。でわりかしその事務所が法人主義というか、まあ、まあ当たり前なんですけど、例えばこれやってみてごらんって言って、できたらこれをこうやるんですよみたいなことを教えてくれるタイプじゃなくて、
はい、
もうこの事件お前やっとけみたいな感じで、ああじゃあ頑張りますって一から全部自分で調べて、でこういう事件をこういうふうにやっていったらいいんだっていうのを一つずつこう終えていきながら経験積んでいくんです。だからまあどこも弁護士の事務所って多分そういうとこ多いと思うんですけど、はい、結局その見て覚えろとか自分で考えてやれみたいなところがあるので、うんうん、だからもう正直研修が終わったとしても所詮は、まあ、言い方悪いですけど司法試験を受かっただけの、まあ、実務経験のない素人みたいなもんなので、うん、そうするとなかなかもう相談されることのうち半分ぐらい分かんなかったりとか、やったこと、まあ、当然何もやったことがない状態なので、
うん、
もう依頼者との話し方だったりとか、どういうふうなやり取りだったとか、そういうことでものすごくストレスが溜まってましたね。で当然今だったら5分でできることが半日ぐらいかかったりとか、うん、
はい、
まあまあ、場合によっては2日ぐらいかけて調べて書面にしたりとかしてたので、帰る時間も結構遅かったですね。夜中になることも多かったし、当時まだ結婚してなかったので一人暮らしだったんで、まあ、夜中泣きながら交差点を自転車でこう横切ったりしてた思いもありましたね。
ドラマみたいですけど、実際そうだったんですね。
そうですね、だから憧れてなったんだけれども、うん、現実は全然違うなっていうのが本当第一印象でしたからね。
うん、依頼なさる方にしてみれば、その1年目の方もベテランも同じプロの弁護士さんですよね。その新人の弁護士さんに依頼するメリット、良さっていうのもありますか？
そうですね、だからその当時は自分としてはそのできるものからやっていきたいという反面ですね、うん、やっぱりそのお願いしますと言ってくださる方もいらっしゃるので、そういう時に対しては僕が思ったのは、例えば僕今例えば家庭なんですけど、100件ぐらい事件があるとしましょう。ただ100件の事件をそれぞれ処理して仕事をやっていかなきゃいけないんですけど、まあ、新人弁護士だったら正直なったばっかりだと初めて受けた方が1件だけじゃないですか、
はいはい、
だからそこに全力投球できる、
うん、
だからその事件に関する判例から本から全部調べて、それに対して全力投球できるんで、そういう部分ではあまりハンデがないのかなと。 わりかし10年目弁護士って僕の個人的な考えだと5年ぐらいやると大体一通りのことできるようになるんですよ、うん、だけどまあ登録したての先生だからダメってことはないと思います、うんうん、逆にその自由にな時間が多いし制約がないところなんでわりかしこう頼むっていうのもいいと思うんですよね、うん、だからその結局人だと思うんですよ、結局1年目でも10年目でも30年目でも課されてる責任って同じなんですよ。失敗すれば当然処分格であるし、あの依頼者に迷惑がかかるわけですから、だからやっぱりその人に任せてもいいな、この人だったらお願いしたいなって思える人に、うん、あの頼んでいただくという意味では若い先生でもあのベテランの先生でもあまり関係ないのかなというふうに思いますね。
なるほどね。ラジオ機の皆さん多分今私と同じところにびっくりしたと思うんですけど、
はいはい、
100件とか150件でさらっとおっしゃって、
はいはいはい、
1人の弁護士が抱えている案件って、
まあそうですね、その弁護士にもよるんだと思うんですけど、はい、まあちょっとその例えば借金の関係の問題が多かったりとかってなると必然的にやっぱ件数増えるんですよ、やっぱりその布があるので。だから全部を常時動いているというよりは順番にこうあの仕事させてもらっている数がまあ100人の方ぐらいいらっしゃるかなというようなイメージ。もちろん裁判の期日が例えば来月の5日に決まってますというのであればそれまでに例えば書類とか証拠を作って出すとか、
うん、
そういうのは決まってますけど、それ決まってない場合もあるんですよね。例えばこれをお願いしますって言って特に法律上期限がない場合だとじゃあ分かりましたって言ってちょっと隙間を見てやったりとかと、
うん、
いうこともあるのでできているという感じですかね。
その100人の中で依頼してからゴールまでが短い方もいれば長い方もいる。
そうですね、だから依頼して最短だとその日で終わるってことありますよね。
あ、はい、
例えばなんかこんなことされてるんで電話かけてくださいとか言われて、うん、じゃあ電話かけて、あ僕誰になりましたと、うん、もう一切連絡してこないでくださいって言うと、まあ分かりましたって言ったらその場で終わっちゃうみたいな、そんなケースもありますね。
はい、
だから長い人だとでも正直、うん、事件によっては10年弱ぐらいまでかかったものもあるので、
はい、
だからそうするともうその間長いお付き合いってこともありますよね。
仕事術って何かありますか、その100人ものクライアントをこう整理してこなしていく。
そうですね、だからなかなか難しいんですけど、とにかく期限に気をつける、まあ、言い方は悪いんですけど、うん、法律の世界って多分医療の世界と同じで多分この期間過ぎたら絶対 不可能に何もできなくなっちゃうって期間が決められていることが多いんですよ、
うん、
例えば3ヶ月以内に何々をしなきゃならないってやったら必ず3ヶ月以内にやらないともう過ぎちゃいましたっていうのはもう絶対通じないんですよ。
なるほど。
だから期限のある仕事を先にやるようにする、
うんうんうん、
で期限がなくて極端な話30年後にやっても全然大丈夫だよねってことって世の中にあるんですよね。そういうのはすいませんちょっとお時間いただいてっていうふうに形でやらせていただく、で期限のある仕事をとにかく最優先してその合間に期限がない仕事をやらせてもらうと、まあ、もちろん依頼者に説明しますよ、これ遅れても全然問題ない手続きなので、
うんうんうん、
ただ逆に言えばこれはもう本当にすぐやらないとダメですっていうのもあるので、うんうんうん、そういうような形ではちょっとやらせてはもらってますけれどもね。
忙しい方ほど優先順位がはっきりしてるって言いますけどまさにそう
なんですね。そうですね、まあ、それは僕の仕事というよりはもう法律上絶対取り返しのつかないことをやってはいけない、
うん、
例えば消滅事項というのは今5年になりましたけど10年経つといろんな権利が消えていくんですね。それが権利が消えていって消えた後にお金払ってくださいって言ってもそれはもう 100% 負けなので、うん、だそういうところのケアっていうのはやっぱりやっていかなきゃならないですね、
うん、私も放送の仕事をしていて、
うん、
特に震災の時に思ったんですけど、うん、人の不幸を引き受けない、
うん、
そうじゃないと続けられない仕事なんだっていうのを思ったんですね、うん、先生その点で本当に多くの方と大変困った方と会う機会も多かったと思うんですが、
う
ん、
そうですね、確かにそのもちろん人が亡くなることも、うん、による事件っていうのもたくさんあるんです、
はいはい、
だからもう正直押しつぶされそうになることもあったと思うんですが、うんうん、ただ僕はその仕事をやってる時はその人のことだけを考えるようにしてます、
はい、
逆に仕事をやってない時は正直申し訳ないですけど仕事をやってない時には仕事のことは一切考えないようにしてるんで、うん、そういう部分ではセパレートしてできるようになったってこれも訓練したんですよ。
あ、
だからさっきの前のお話ですけど、1年目に帰る時に涙を流してしまってたみたいなところがあったと思うんですけど、あれってまだその悩みを引きずって帰ってるわけじゃないですか。
まだ仕事が頭にあって泣いてるんですもんね。
そうですね、そうじゃなくて、うんうん、もう今は仕事の場所を出た瞬間に普通のフラットな、うん、もうそれこそ自由な人間として帰ってるんで、もう悩むこととか一切ないですね。
それは先生訓練、
それは訓練です。訓練、もう考えたら考えなくしようっていうことを2年ぐらいやってると、人間そういう切り替えができるようになると思うんですよ、
うんうん。
まあ、もちろんそうは言ってもやっぱりそれは家帰っても引きずっちゃうものはもちろんあるので、うん、100% ではないですけど、まあ、80% ぐらいできてるとあれかしら楽になるかな、
うん。
とにかくストレスがかかることが、肉体的に疲れてあんまないんですけど、うん、ストレスがかかることはすごく多いので、そういう訓練は僕はしてよかったなと思いますね。
お仕事なさってて、まあ、社会に対する使命感みたいなものからか、政治家に転身する方っていらっしゃるじゃないですか。そのあたりのこうお仕事の違いというのはどんなふうに考えてらっしゃいますか。
そうですね、僕はあの政治家になりたいなと思ってた時期も正直あったんです、
はい。
だけど今仕事やってみて、やっぱりその大勢の人を救う仕事ってはもちろん必要だと思うんです。ただ目の前にいる困ってる方をお救いし、まあ、お助けをして、それでお金をもらってありがとうございましたって言われる、もう自分の目に見えてる人が例えば助かるとか助けられるっていう仕事に、やっぱりこれはもう魅力的では僕は勝てないだろうなと思うんです。やっぱこういう法律ができてよかったですよねっていうのは、まあ声としては上がってくるんでしょうけど、実際その恩恵を受けられた方とか、それによって助けられた方ってやっぱ見えないじゃないですか。だけど僕らの仕事って目の前にその方がいらっしゃって、何か事件が解決したらその方の解決した後を見られるので、そういう部分ではやっぱあの変えがたい喜びというのはやっぱありますよね。そこが違うのかなと思います。
なるほど、法律を作る側よりもその法律によって助けた相手が目の前にいる仕事って。
そうですね、
あ、
だから お医者さんでいう治療をされる方と研究される方でいうと、うんうんうん、僕は治療する方があの性に合ってるんだと思いますね。
臨床の方
そうですね
っていうことですね、うん。そうですか、特に印象に残っているありがとうのエピソードってありますか。
そうですね、まあいろいろあって長くかかっちゃったんだけど、うん、あのやっぱり先生に頼んでよかったです、ありがとうございましたって言われると、ああよかった、よかったなって、ちょっと飲み行こうかみたいになってますね。まあちょっとご時世なんでなかなか難しいですけどね、
また次回も楽しみにお話伺いたいと思います。先生どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
渡辺伸也先生に伺いました。深夜弁護士の身近な法律のお話。この番組では渡辺伸也先生が皆様の身近な法律の疑問にも答えてくださいます。日常生活の中でこんな時どうしたらいいのという法律への疑問を募集しています。メールの方は info@fujiyama776.jp、 ファックスの方は 0555-20-3775、 また FM 藤山のホームページにも送信フォームがあります。FM 藤山深夜弁護士の身近な法律のお話は毎週水曜日午後5時から5時15分まで、2週目4週目5週目の水曜日は1週目と3週目の再放送をお送りしています。この番組が皆様の安心やより良い生活への糸口となれるようにと願っています。深夜弁護士の身近な法律のお話でした。